皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました江ノ電町静岡人材センターの、安全管理委員長の武藤でございます。よろしくどうぞお願いいたします。今朝は電車で五日市線というのがありまして、武蔵引田という駅からですね、乗ろうとした途端に、今日は人身事故で遅れてますということもありまして、びっくりしましたね。久しぶりに電車乗ったんですが、驚いたことに、その後ですね、拝島駅で乗り継ぎまして、でその電車はですね、青梅線から中央線に入っていく直通だったんですね。ちょうど4号車だったんですよね。びっくりしましたね。今トイレがついてるんですね。初めて見ましてね、小林会長が一緒だったんですが、これトイレついてますよってことでね、びっくりしました。これもいろいろ時代とともにあれしてるんだなと思いましたが、実はシルバーのシートにですね、その途中座らせていただきました。思い起こしますと、このシルバー人材センターのシルバーの発祥になってたのは旧国鉄さんですかね。でその時に何やら高齢者の、安全やですね、皆さんに役に立つようにということで、高齢者が座る場所を準備しようということで考えたようですね。当時国鉄さんは赤字だったんですね。それでいろいろ新しいのでも難しいんで、いろいろ検討した ところシートのですね、余ったのがあるという情報が入って、国鉄さんでね、それは皆さんご存知だと思いますけど、新幹線で使われていたシートの生地を、ちょうどですね、シルバーの色だったんだそうですね。でそれを使って始めたのが山手線、京浜東北、中央線ですか、スタートして、それが途中でですね、シルバー人材センターの、もともとは高齢者事業なんですね。それからスタートされたわけなんですが、それの発祥になったということでございまして、今も今日現在もそのシートというのは変わってないですよ。びっくりしません。利用させていただきましたって前置きが長くなりましたが、そんなわけですが、当時はちょうどオイルショックの中ですね、大変な状況があったわけでございますが、ちょっと前置きが長くなったわけですが、日の出町って皆さん西の外れでございましてね、ちょうど今地図を持ってきたんですけども、これ日の出町の観光協会がですね、出している地図ですが、こういうですね、地図でございまして、ちょうどこの真ん中のところが日の出町なんですけど、これですね、東京都の縮図と同じぐらいなんですね。ちょうどね、南北が幅が2キロちょっと、東西が20キロちょっとでございましてね、細長いんです、日の出町。全体はですね、やっぱり人口はですね、約1万6000、それで7000所帯ございまして、その中でシルバーの会が皆さんいらっしゃるということでございましたけども、こうありますけども、実はね、皆様のようにですね、私のところには、この町には電車が走ってないんです。それからホテル、旅館一切ないんですよ。温泉はあるんです。これ、当時の竹下昇さんがですね、1億創生資金ということで、それぞれですね、市町村に配布されたことがありましたけど、その1億円を使いまして、このつるつる温泉という温泉がございましてね、これもシルバーの会も集計してるんですが、そこがとってもいいところでございますので、ぜひおいでいただければと思います。 ますけれども、今ですね、ありがとうございます、これ皆さん全部配布しようかと思ったら、ちょっとコロナ禍なんで遠慮してほしいということだったんで、1枚だけ手を入れさせていただいた次第でございますが、とってもいいところでございますので、ぜひ送っていただければと思います。ありがとうございました。シルバー人材センターは私どもはですね、昭和57年に設立されましてですね、で現在があります、ちょうど今年で40年になります。昭島さんの7年後輩でございますということで、これからですね、いろいろ昭島さんにも、いろいろご指導いただきながら進めていきたいなと思っておりますんですが、現在ですね、会員数は全部で284名、でございまして、男性会員が197名、女性が87名です。令和3年度のですね、契約金額でございますけれども、1億2500万ということで、非常に小規模でございますけれども、公認比率は約 50% ですね、事情金額でございまして、で、就業率は約 85%、安全管理委員会にご設置しました理事が5名と、あとですね、一般の、就業しておられる方から、支援員というのを募りましたね、それが4名、5名と4名で、その中女性の方が2人いらっしゃるんですが、合計10名で活動しています。ちょうどお手元のですね、資料にあります10ページ目になりますでしょうか、私どもの安全収容に関する取り組みについてということで、まとめさせていただきました。安全管理委員会はですね、年12回開催しております。毎月ですね、これは定例でございまして、これには以前ですね、不定期だったんですけど、やはりあらかじめ年間の計画を決めておきますと、それに基づいてですね、就業しておられる方が調整できるんですね。ということで、あらかじめ全部ですね、1年間を通しまして開催する日を決めてます。ただし特別ですね、途中でですね、重篤な事故があったりなんかいたしましたと、それは緊急でですね、やらなきゃならないことがありますと、それは特別にですね、定例とは別に開催するということで、やっておりまして、令和3年度はですね、コロナ禍のために8回、開催をさせていただいたということでございました。事故が発生したときは、その委員会で皆さんにその原因をよく確かめた上で調整して、協議をしまして、再発防止に向けたことをですね、皆さんに、またお知らせして対策を打っているということを展開しております。それからですね、財団屋の方では7月が安全就業強化月間に設定しておられますけど、そこに小さく写真が載ってますけど、実物はこんなやつで、ということで、昨年度も今年もそうなんですが、7月、8月をですね、安全就業強化月間ということで、設定しまして、これはですね、皆さんの配分金の通知がございますが、その、月らの仲間になりますね、それと一緒にですね、配布させていただいて、皆さんに、就業を安全就業ですね、呼びかけるということでございます。で、あと定期的にですね、やはり健康が大事でございますので、定期検診がございます。場合によっては、なんか、定期検診をですね、受診しておられないという方も見受けられたということで、これはもう絶対いけないので、ぜひとも皆さん、受診してくださいということを呼びかけをしながらですね、今は、100% ですね、受診できるような状況になってきております。それから、あと熱中症の対策といたしまして、
まあ、7月から9月、これは特にですね、除草や植木、花粉に対しまして、ね、塩分をつけたり、お塩を叩いた飴ですね、これをですね、配布しています。まあ、最高気温はまた35度前後の予報が出た場合は、午前中だけ注意場所というようなことで、またですね、熱中症の警戒アラートが発令される予報が出た場合は、中止というようなことでございます。今年は特に暑かったんですね。それで、ポルトガルでとか47度って言ってましたかね、最高気温がですね。びっくりしました。よくあれで生活できてるなんていうことでびっくりしましたけども、そんなような状況がありました。まあ、日本もですね、日の出町は都心に比べて約5度ぐらい低いんじゃないかと思うんですが、気温が。それでも結構ですね、暑いですから、気をつけて対応していかなきゃいけないということでございまして、もうそんなことで熱中症の対策を今、打っているということでございます。それから、その裏のページの方ですが、ストレッチ体操というのをやっておりまして、これは、総会資料をですね、まあ、6月に総会が開催されるわけでございますけど、その時に、一緒にですね、財団から送付されましてですね、転倒しにくい体づくりというチラシがありますので、それを導入してですね、皆さんに終了前のストレッチ体操の実施を奨励しております。またですね、朝ですね、終了前に事務所に集まった助走とか病気処置の会員が集まってスタートしますので、まあ、その時は、安全終了の推進の会の輪の中に入りまして、一緒にストレッチ体操をしましたね。それで、安全怪我防止の必要なになるようにですね、考えて展開をしております。これはずっと続けてますので、これはかなり健康には寄与してる、安全には寄与してるなということに思っております。それから5番目ですが、これはですね、財団の方から安全パトロール全部も伝えましたが、去年ですね、パトロールに対してご指導していただいたときに、この草刈り、刈り払い機のですね、事故、飛び火事故ですね、防止していかなきゃいけないということでございまして、まあ、実はこういうことをしておられる、シルバー人材センターさんがあるよという情報をいただきましてね、私どももこれに同じようにですね、草刈り作業中に安全心得をですね、きちんと草刈り班に伝えて、一般の皆さんにはここで今修業しているよということをお伝えして、また実際に仮払い機を使って作業しているメンバーにはですね、安全心得をですね、きちんと守ってやるようにということで、スタート前に作業開始する前にこれを皆さんで読んでですね、でそれを守って今展開しているということでございまして、まあ、これも財団のご指導をいただいてできたものでございまして、まあ、今年度から使っているということでございます。非常に寄与していると思います。やっぱり交通している通行中の皆さんが何をやっているのかなと、それからどこでやっているのかと気になるんですね。でそういうところをこれを表示しますと、きちんとですね、ご理解いただいて、まあ、ご通行の皆様にも安全を確保していただけるということで、それから6番目ですが、安全ワッペンというのを作成しまして、全収容会員に配布しています。これは、当時ですね、7月だけ、強化月間だけですね、特別にバッジをつけたいなとしてたんですが、それは1年間を通じてやっていく必要があるなということを皆さんと協議しましたね。今は1年間、でも通年でですね、 これはもう帽子につけてますけど、まあ、女性の感じでも胸につける、名札ですね、に一緒に、ね、つけて、やっぱり気持ちの意識がやっぱり違ってますので、こういうものをつけて安定宗教に寄与ということでございます。もうあのとてもですね、あの皆様の前で表彰されるのがおこがましくてですね、びっくりしたんですけども、今年はですね、安全標語を先ほどね、あの表彰していただいて感謝してます。こういうですね、安全標語の募集も、これももうすでに入っていたりします。これ今年度のものですね、裏側にあの皆さんね、応募していただくものです。で今日ですね、表彰されましたあの日の出町治療祭財政の青木さんがね、これに去年あの応募していただいて皆さんに選んでいただいたということでございます。まあ、これからですね、財団の日程に従って今年12月16日が締め切りですから、それに合わせてですね、あの、まあ、来年1月なんですけど、それに合わせてやりますということで活動開始しております。で少し時間がございますけど、まあ、あの現在のですね、我々含めまして知ればの会員はですね、ちょうど日本の高齢者、高度成長をですね、支えてきた。今、健康寿命が男性で72歳、女性が75歳、平均寿命が男性で81歳、女性で87歳、6歳違うんですかね。ということで、まあ、高度成長を支えてきた我々でございますけど、これからはですね、また就業等しまして、社会とつながって、まあ、社会と恩返ししていくことが必要だなということでございます。先ほどですね、あの冒頭に中澤理事長様からご挨拶いただきましたけど、やはり就業として、健康をですね、維持しながら展開していこうということでございますと、お話がございましたけど、あのしばしばですね、終了してまして、シルバーさんありがとうってこうあの言われることがございます。その時ですね、やはりお客様終了して対価をいただいてありがとうと言われる、これはとてもありがたい、ありがたいと伺っていると思ってまして、これからもですね、安全終了であのピンピンコロリと、ということで、このプレイの期間を短くしてですね、いければなと思っている次第でございます。ぜひともですね、皆様の一助になればと思います。ぜひあの日の出町はそういうことで西の外れでございますけど、とてもいいところですから、ぜひ皆さんお出かけいただければと思います。どうもご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。